特集、綾瀬の教育。確かな学力の育成は、学校、家庭、地域の連携で、市教育委員会。市教育委員会では、子どもたちの確かな学力の育成に向けて、授業改善に取り組み、学校での学びの充実を図っています。また、家庭学習や生活習慣の改善のために、保護者の協力で学びづくり運動を推進しています。学力は日常の生活習慣と相関関係があることから、学校と家庭、地域が連携して子どもたちを育てていくことが大切です。全国学力・学習状況調査の結果から見える子どもの姿。小6・中3を対象に実施、学力などを分析・改善へ。今年度の全国学力・学習状況調査が、小学6年生と中学3年生を対象として、昨年4月に実施されました。同調査は、全国的な児童・生徒の学力や学習状況を把握・分析し、その改善を図るとともに、学校における児童・生徒への教育指導の充実や学習状況の改善などに役立てることを目的として行われているものです。市教育委員会では8月に文部科学省から出された結果をもとに、綾瀬市の状況の分析を進め、12月にその分析結果を市ホームページなどで公開しました。学校ではこの分析をもとに、児童生徒の学力・学習の状況を把握する資料の一つとして捉え、指導の改善を図ることで確かな学力の向上につなげていきます。各教科の結果から見える綾瀬市の児童生徒の状況。国語、算数・数学・理科の各教科に関する綾瀬市の結果は、全体の平均正答率が全国平均をやや下回っていたものの、全国との差は昨年度に比べ縮まっていました。教科別では、国語は小中学校ともに依然として漢字を正しく書くことに課題がありました。算数は、四捨五入しておよその数から計算することのほか、求め方や理由を記述することに。数学は関数に関する問題や問題解決の方法を説明することに課題がありました。理科は小学校では自然事象の理解と考察した内容を記述することに、中学校では関連や理由を説明することに課題がありました。質問し調査の結果に見る生活習慣や学習環境など。生活習慣や学習環境などに関して調査した児童生徒への質問し調査の結果から、綾瀬市では良好であるところとして次の状況が見られました。良好であるところ、小学校、朝食を毎日食べること、毎日の起床時刻、学校に楽しく通うこと、学校の宿題をすること、テレビやインターネットでニュースを見ること、保護者の学校行事への参加、自尊意識・規範意識に関すること、中学校、朝食を毎日食べること、毎日の起床時刻、読書が好きなこと、授業の予習をすること、物事を最後までやり遂げて嬉しかったことがあること、自尊意識に関すること。また、課題であるところとして、次の状況が見られました。課題であるところ、家庭学習の取り組み方の見直しと時間の確保が挙げられます。特にテレビ、ゲーム、携帯電話などの利用時間を見直し、 家庭学習の充実を図る必要があります。調査結果は次のグラフの通りです。改善に向けて家庭で取り組みを。小学生の課題。テレビやゲームの利用時間の見直し。普段電子ゲームをしている時間の少ない児童は、教科の平均正答率が高いという結果が見られます。長時間の利用にならないよう約束を決めるなど、利用時間の見直しが必要です。ここに平日のゲームの利用時間の横棒グラフがあります。なお、グラフは学力・学習状況調査の結果、小学生、綾瀬市、全国の順にお伝えします。0時間から1時間、36.3%、45.3%、1時間から2時間、23.8%、24.4%、2時間から3時間、16%、13.2%、3時間以上、23.7%、17%。家庭学習の充実。テレビやゲーム、携帯電話などの利用時間を見直し、家庭学習の時間を確保することが必要です。また、進んで学習できるよう、子どもの頑張りを認めるような言葉かけ、励ましをお願いします。ここに、平日の家庭学習時間のグラフがあります。綾瀬市、全国の順にお伝えします。2時間以上、17.4%、25.7%、1時間から2時間、25.8%、37%、30分から1時間、31.6%、25.1%、0分から30分、19.6%、9.1%、しない、5.4%、3%。中学生の課題。テレビなどの視聴やゲーム、携帯電話、スマートフォンの利用の見直し。平日に2時間以上テレビなどを視聴したり、ゲームをしたりする生徒や、携帯電話やスマートフォンなどで通話やメール、インターネットをする生徒はいずれも全国を上回っています。学習や健康に悪影響を及ぼさない適切な利用について確認や見直しが必要です。ここに1日あたりのゲーム時間のグラフがあります。グラフは学力・学習状況調査の結果、中学生、綾瀬市、全国の順にお伝えします。全くしない、12.3%、16.2%、1時間以内、19.7%、25.8%、1時間から2時間、16.4%、21.5%、2時間から3時間、17.1%、15.8%、3時間から4時間、14.7%、9.5%、4時間以上、19.7%、11%。家庭学習の支援や協力。授業の復習や宿題など、学習内容に課題がありました。家庭での復習は、基礎・基本の定着に大変有効で、学力の向上にも直結しています。限られた時間の中で、目的意識を持って、効果的・主体的に学習できるよう、励ましの声かけや学習環境づくりをお願いします。ここに、家での授業の復習のグラフがあります。綾瀬市、全国の順にお伝えします。している、15.3%、18.6%。どちらかといえばしている、28.6%、 33.5%、あまりしていない、34.3%、31.4%、全くしていない、21.8%、16.5%、グラフ終わります。問い合わせ先、教育研究所、電話、70-5659。ファクスでの問い合わせは、記事にファクス番号を記載してあるもの以外は、宛先に担当課名を記入し、ファクス 70-5701 へ送信してください。
授業改善と生活リズム確立、綾瀬学びづくり運動。確かな学力の向上に向けて、23年度から次の2項目を柱に、綾瀬学びづくり運動に取り組んでいます。1、授業改善、わかる授業の推進。学校では、子どもたちにその時間に行う学習の目標を提示し、学んだことを振り返って終わるという授業を進めています。子どもが考えたことを発表する授業や、グループやペアで意見交換をしながら自分の考えを見直したり、深めたりする学び合う授業を大切にしています。今年度は、春日台中学校、落合と土棚の両小学校を研究実践推進校として、他の小中12校を研究実践協力校として研究を進めました。各学校ではそれぞれの研究課題を設定し、大学教授などを講師に招いての学習会や学習指導案の検討などを行いました。また、他校の先生の参加を得て、研究授業、自己研究会などを行い、授業改善に取り組みました。研究実践推進校では、各校の校内研究の取り組みや、校内研究だよりなどの情報を、イントラネットを活用して共有し、日々の授業を公開したり、研究会に参加したりしました。それぞれの立場で意見交換しながら、小学校での学びと中学校での学びをどのように接続していくかという視点での授業づくりに取り組みました。2、学習習慣、生活習慣の確立。パッチリ、早く起きよう。もぐもぐ、朝食をしっかり食べよう。コツコツ、時間を決めて毎日家庭学習をしよう。ぐっすり、早く寝ようを合言葉に、家庭と連携して子どもたちの生活リズム作りに取り組んでいます。学びづくり運動、生活リズム大作戦。パッチリ、午前6時30分までに起きられるようにしよう。もぐもぐ、朝食をしっかり食べよう。コツコツ、家庭学習の開始時刻を決めて取り組もう。ぐっすり、午後10時までには寝よう。家庭学習を充実させるには、家庭と学校が連携を取りながら進めていくことが大切です。市では、家庭学習の手引きを各家庭に配布しています。家庭学習に取り組むことが、学校で学習した内容の定着につながります。また、今までのような宿題以外に、子どもたちが学習内容、時間の計画を自分で立てる自主学習を推進していくことで、学習に対する意欲や時間を有効に使うという意識を育みます。今年度は、宿題の出し方や課題の与え方、家庭との連携の仕方など、教員側の課題について研究しました。各校の学びづくり推進委員で組織する連絡会議を6回開催し、大学教授を講師に招いて、 家庭学習の考え方や他地域の取り組み事例などの研究を行いました。年度末に完成する教員向けの家庭学習の手引きをすべての教員に配布し、活用していく予定です。手引きには、家庭学習でつけさせたい力や、学習の意義、教師の指導と支援や、様々な取り組みの紹介などがあるほか、家庭との連携について年間のスケジュールなどを示していきます。今後は、懇談会や家庭訪問、面談などの機会に、子どもたちの家庭学習について情報を共有するなど、学校と家庭との連携がより深まることが期待されます。問い合わせ先、教育指導課、電話 70-5660。 この記事には、学びづくり運動の様子を撮った5枚の写真があります。1枚目、2枚目、勉強をしている子どもたちです。3枚目、春日台中の研究授業で生徒のグループワークを参観しています。4枚目、落合小の研究授業で黒板を使って考えを伝え合う道徳の授業です。5枚目、土棚小の授業後の研究会で参観後、小グループに分かれて協議しています。写真終わります。家族の触れ合い充実へ、綾瀬ゼロの日運動。綾瀬ゼロの日運動は、10日、20日、30日といった、毎月ゼロのつく日に、テレビやゲームを一休みし、親子で読書をしたり、団らんしたりするなど、家族で触れ合う時間を充実させる取り組みです。子どもたちの成長に望ましい生活習慣を定着させ、豊かな心を育むとともに、確かな学力の向上のために、綾瀬学びづくり運動と連携して、24年度から行っています。昨年度に市内の保育園や幼稚園、小中学校を対象に実施したアンケートの結果からは、運動の認知度、実施率は上がっているものの、向上の余地を残していることが分かりました。26年度アンケート結果、円グラフがあります。なお、無回答、無効は除く。ゼロの日運動を知っていますか？小学校、1、知っている、60.4%。2、聞いたことはある、27.1%。3、知らない、12.5%。中学校、1、知っている、40.5%。2、聞いたことはある、38.4%。3、知らない、21.1%。前の月はゼロの日運動を行いましたか？小学校、1、3回ともできた、5.3%。2、2回できた、6.8%。3、1回できた、19.9%。4、別の日にした、18.1%。5、普段からしている、19.3%。6、できなかった、30.6%。中学校、1、3回ともできた、8.0%。2、2回できた、9.6%。3、1回できた、19.8%。4、別の日にした、13.4%。5、普段からしている、9.3%。6、できなかった、39.9%。円グラフ終わります。この結果を踏まえ、今年度は、 基本的生活習慣の定着に重要な年齢に着目し、市内の幼稚園のうち1園をモデルとして、保護者を対象に、市家庭教育アドバイザーが講演を行うなど、重点的に啓発事業を展開しています。問い合わせ先、障害学習課、電話 70-5658。すべての学級で少人数指導が実現。中学校の数学と英語。今年度から中学校の数学と英語の両教科で、1学年から3学年を通してすべての学級で少人数指導を行っています。県内の市では最も先行した取り組みです。両教科は個人差がつきやすいため、きめ細かで丁寧な指導が有効で、非常勤職員を14人配置することで実現できました。少人数指導とは、学級を分割して指導をしたり、同一の学級を複数の教師が共同で教えたりする形態のことです。学習の基礎・基本を定着させるとともに、授業への理解が深まり、落ち着きのある学校生活を送ることができるという効果が確認できています。少ない人数で授業に集中することができる、質問がしやすいという生徒の声や、一人一人に目が行き届き、個々の課題に対応できる、落ち着いた環境で指導が行えるという教師の声を聞くことができます。来年度以降も、よりきめ細かな指導を行い、両教科の基礎・基本の定着を図ります。問い合わせ先、学校教育課、電話 70-5654。 マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得などに注意してください。問い合わせ先、市民課、電話 70-5668。